礼拝、讃えるということという教会のテーマを掲げてスタートした新年度の歩みですけれども、年間聖句としましては詩編の117編が掲げられています。同じ詩編ですけれども、この詩編というのは神への呼びかけ、神様に対する信仰者の呼びかけが集められた、そんな書です。神への呼びかけ、つまりこの詩編の言葉の一つ一つ、一つ一つの言葉とは祈りであり、そして賛美でもあります。新年度、どこからですね、この礼拝の説教をしていこうか考えていました。そんな中で、毎週連続してではないんですけれども、今年は折につけこの詩編を礼拝の中で開いていきたいと考えております。来週からはですね、来週からはマラキ書、あの預言書のですね、旧約聖書一番最後のマラキ書からの連続の説教をしていきたいと思っていますけれども、でも折につけですね、この詩編も開いていきたいと思っています。その第1回目として選びましたのが詩編の63編です。この詩編の63編です。実はこの詩編の63編というこの編はですね、一つの編は、詩編は、まあ何かですね、150も続いている詩編の中では埋没してしまっているように思えますけれども、この詩編63編にはですね、特別な評価がなされているんですね。ある人はこの詩編63編を、この150編ある詩編全体の精神がギュッとですね、この63編にこそ凝縮されている、そのように言っています。詩編全体の精神がこの詩編63編にはギュッと凝縮されている、そんな評価を受けている詩編です。この詩編からはまさに濃厚なですね、濃縮された賛美と、そして祈りの言葉が聞く私たち、読む私たちの耳に迫ってくるんです。決してこの詩編はただ安穏とした状況の中でポロッと口に出したそんな言葉ではないんです。この詩編63編が一体どのようなことを歌いまた祈っているのか、今日は皆さんと共にこの詩編に聞いていきたいと思っております。主にはですね、二つの点でお話をしていきたいと思います。一つ目の点、それは溢れ出る喜びということです。溢れ出る喜びということ。そして二つ目の点、それは、三翼の影で、ということです。まず、第一番目の溢れ出る喜びということですけれども、この詩編63編、一節から十一節までありますけれども、この全編に通じて、全編を貫いているのは、皆さんはどのような思いだと、読み取られるでしょうか。まず、この63編の始まり、この一節からですね、いきなりですけれども、強烈にほとばしっているのは、神様に対する上乾きです。上乾き。一節をご一緒に声に出して読みしたいと思います。日本語でもですね、英語でも一緒にぜひ声に出して読んでください。一緒にですね、詩編の63編の一節を読みしましょう。はい。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。この詩編63編の表題によりますと、この歌を歌っているのは、ダビデその人です。この一節、聞く者の心に迫るのは、ダビデの魂の上乾きです。魂の上乾き。何に対するかと言いますと、それは、神に対する。神に対するダビデの魂の上乾きが、溢れ出ている、ほとばしっているのが、 この一節の言葉ではないかと思うんです。あなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたを切に求めます。まるで大事な人を探し求めるかのように、ダビデは神様に呼びかけ、神様を切に求めているんです。乾いているダビデ。その乾きぶりが例えられていますけれども、それはまるで水のない砂漠で、喉が乾ききって水を求めるがごとく、あるいは食べるものがない中で空腹を覚えて、食べるものを求めるがごとくに、でも喉ではなく腹でもない、魂が飢え乾いて、主を思うときに気を失ってしまうほどだと、そのようにダビデは訴えているんです。6節をご覧ください。6節にはこのように書かれています。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。夜横になったその後にも神をしたい思う気持ちはいささかも衰えることがない。この一節や六節にもうそれだけで何か圧倒されるようなダビデとそして神様との関係が表されています。私はこのようなダビデの言葉を読むときに何かですね、このダビデの神様に対する思いとは思春期やですね、青年期に抱くですね、恋心にも似ているように思うんですね。もうあなたを慕う前に気を失いそうだ。あるいはですね、夜、床の上でもあなたを思い出し、夜遅くにでもその人のことを思う。皆さんそんな経験があるでしょうか。思春期や青年期の恋ですね。もう相手のことを思うといても立ってもいられないというような強い思いです。でもどうでしょうか。ダビデはこの時、決してですね、思春期や青年期ではないんです。おそらくですね、この詩を読んだ、この賛美を歌った、この祈りを祈ったその時点で、おそらくダビデは晩年も近い、老齢と呼べるような年に差し掛かっできたそんな年代ではないかと思われるんです。そんな年だったのではないかと思われるんです。人間同士の関係というものは、人と人との関係というものは、親しくなればなるほど見えなかったものが見えてくるものです。親子関係においては、子供というのはですね、絶対的な存在であった親が、やがて自分も大人になっていく過程で、親の限界を見、また親の足りなさや欠点を見、やがて親を乗り越えていくという経験が求められるわけです。あるいは夫婦関係はどうでしょうか。私は結婚する前と後で妻の欠点を100倍知っています。そうですね。そのように以前、私に対して語ったのは、知り合いの方だったんですけれども、結婚して10年ぐらいの時点での、私の知り合いがですね、語った言葉でした。私は妻の欠点を結婚する前と後で100倍知っています。でも妻は、私の欠点を結婚する前よりも400倍知っているはずです。ですね、そのように語っていましたけれども、人と人との関係は、その関係が深まれば深まるほど足りなさや欠点、限界というものが見えてくるものです。もちろんこれはですね、決して悪いことではなくて、良いことだと思うんです。勝手にですね、作り上げていた幻想が消え去っていく中で、本当の関係が築かれていく。あるいはですね、幻想ではなく、本当の良さというものに気づかされていく。関係の深まりへと漕ぎ出すことが、そのように関係が深められる中でできるわけです。神様との関係ということを考えてみますときに、2節にはダビデのこのような言葉が記されています。2節をご一緒にお読みいたしましょう。詩編63編の2節。はい。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。私はあなたの力と栄光を見るために。 神様というお方は、神というお方は、欠点や足りなさだらけの人間とは決して違うんです。異なるんです。だから、その関係が、人と神様との関係が深まれば深まるほど、ますますその力や栄光が、神様のご真実というものが明らかにされ続けていく。逆にですね、私たちの欠点や足りなさというものは、神様の前に、あるいは自分自身の前にも明らかにされ続けていくものかもしれません。でも、神様の真実は、力や栄光は、ますます明らかにされていく。され続けていく。思春期でも青年期でもない老齢であったはずのダビデがここまで主を慕い求める、その理由は、いや、老齢であったからこそ、これまでの生涯を通して持ち続けてきた神様との関わりの中で、交わりの中で、その欠点を100倍、400倍ではなく、その力と栄光をこそ、100倍、400倍と、ますます味わうものとされてきた。だからこそ、これほどまでに、神様を慕い求める思いが、上かわきが、その口を通して告白されているのではないかと思うのです。これが、神の友と呼ばれたダビデと、神の友と呼ばれたダビデが築いていた神との関係です。皆さんはいかがでしょうか？これほどまでの神に対する上かわき、そしてこれほどまでの密な神様との関係を持たれているでしょうか？神を慕い求める気が失うほどです。どころか、なんとなくのつかず離れずの関係、中途半端な関係を築いてしまっているのではないか。自分自身を顧みるときに、そのように思わされるのではないでしょうか。しかし神様はダビデとだけではないんです。私たちと皆さんと、皆さんお一人お一人とあなたとも、同じように、このダビデと同じように密な関係を日々持ちたいと願っておられ、あなたを求めておられるんです。私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私たちが神様との交わりを重ねれば重ねるほど、この上渇きがさらに強くされていく。主を慕い求める思いが強くされていく。それが私たちに与えられた信仰の意味です。さあ、そしてこの63編にはダビデの上渇きだけではなく、ダビデの喜びというものが随所に表されています。五節をご一緒にお読みしましょう。詩篇63編の五節。はい。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びに溢れて賛美します。脂肪と髄というのは、動物の肉の中で最も美味しい部分なんですね。脂肪と髄。口にこのご馳走が満ちているのではなく、私の魂にこのご馳走が満ち足りているかのように、私のこの唇には、喜びが溢れている。そしてこの唇からは、その喜びに溢れた賛美が流れ出てくる。生まれ出てくる。そのようにダビデは言うんです。七節をご覧ください。七節にはこのように書いてあります。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。そして十一節。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。喜びに溢れて賛美します。三翼の陰で私は喜び歌います。このような言葉を聞きますと、何かですね、もう笑顔に溢れて神様に向かって高らかに歌い賛美するそのようなダビデの姿が浮かんでくるような気がしないでしょうか。もう、破顔一生と言いますか？本当に笑顔に溢れて賛美を捧げているダビデの姿が浮かんでこないでしょうか？ でもですね、このようなダビデの姿を想像するとするならば、私たちは思うかもしれません。確かにいつもこんな風に喜んでいられたらいい。でもそういうわけにもいかない。現実にはいろいろある。現実はいろいろある。経済的な厳しさ、将来に対する不安、うまくいかない人間関係、自分の思い願うようには進まない状況、イライラさせられるような事柄、蓄積された疲れ、どうしてよいかわからないその恐れ。ダビデとは違う。王様として、権力者として、状況が整った中で満たされていたダビデとは違う。そのように考えて、この詩編63編を歌っているダビデの背景にきらびやかな、飾られた王宮の様子を思い浮かべるとするならば、それは違うんです。それは違うんです。もう一度この詩編63編の表題に注目していただきたいと思います。詩編63編の表題にはこのように書かれていました。ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時に。ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時に。この詩編を読んだその時、ダビデがいたのは王の宮殿ではないんです。ユダの荒野なんです。これが一体どのような状況を説明している表題なのか。サムエル記に記されるダビデの生涯の中で、彼が荒野にいたという、そのような出来事は2回あるんです。2回登場するんです。1回目はどのような状況か。それは、あの王になる前、サウル王、前王のサウル王に命を狙われる中で、国中を逃げ続けているダビデです。国中だけではありません。敵であるはずのペリシテ人の地まで彼は逃げていきました。どこに裏切り者がいるかわからない、どこにスパイがいて、自分がここにいるということをサウルに密告されるかわからない、いつ剣が、弓矢が、槍が飛んでくるかわからない、そのようなじりじりとした緊張と不安の中で、荒野に隠れていた、逃亡生活を続けていたダビデです。そのさなか、あの洞穴の中で用を足しに来たサウルの着物を切り取った、そのような出来事もありましたけれども、それが一度目の出来事です。二回目はと言いますと、それはすでに王になった後のダビデです。それは悲しい事件でした。息子であったアブシャロムが父親であるダビデに謀反を起こしたその時のことです。息子のアブシャロムという人物は、見た目に美しかったんです。足のつま先から頭の先まで火の打ち所がなかった。おそらく決断力もあったのでしょう。このアブシャロムに率いられた軍隊がダビデに攻め寄せてきた、都エルサレムに攻め寄せてきたその時、ダビデはさすがに歴戦の勇士です。無理な戦いをしないんです。すぐに劣勢を見て取り、王宮と都を捨ててダビデは逃げ出すんです。それが第二サムエル記の15章に記されている出来事でした。この15章には、息子の謀反の中で、エルサレムから逃げていくその時、あのオリーブ山です。やがて、イエス様がゲツセマネの園で祈ることになるオリーブ山を、泣きながら裸足で登った。泣きながら、頭を覆いながら裸足で登っていく、そんなダビデとその一行の姿が描かれています。そして、たどり着いたのが、このユダの荒野なんです。オリーブ山を越えて、たどり着いたのが、このユダの荒野なんです。決してそれは王宮での賛美ではないんです、これは。整った状況の中で、口からこぼれ出てきた賛美でもないんです。都を追われ、実の息子に命を狙われている、そのような荒野での出来事です。荒野での賛美です。突然の出来事に対する驚きがあったはずです。息子が自分を殺そうとしている、その悲しみが、あったはずです。そして王である自分に仕えてきたはずの人々が簡単にその心を息子になびかせてしまったという悲しみがあったはずです。でも矛盾するようにも聞こえますけれども、その驚きや悲しみ、涙の中にあってもダビデの魂には喜びが満ち溢れ、その口には賛美が溢れていたと。 そのようにこの詩編の63編は告げるんです。その喜びのわけは一体何か、その喜びのわけは一体何かということを考えてみたいと思います。今日の2番目の点は、三翼の影でということですけれども、先週は柊葉先生がこの講談からお話をしてくださいましたけれども、イースターの喜びと題して説教してくださいました。私たちに与えられた喜び、キリストの死と復活によって確かなものとされた、この喜びは、決して耐えることがない試練の中にあって、ますます、いや試練の中にあってこそ、ますます確かなものとされるとそのように力強く語ってくださいました。50年ほど前になるんでしょうか、その年をですね、計算しますと50年弱前に奥様と子供さんの手を引いて2週間の船旅の果てにたどり着いた日本です。そして東北、この岩手の地、教会もですね、ほんの数えるほどというその状況の中で始められた開拓伝道、まさにですね、シェファー先生ご一家の前に荒野と思えるような困難が限りなくですね、広がっていたはずです。息子さんを失われたような悲しい出来事、自分の思い願う通りになどいかない、そのような一つ一つの事柄。でもそんな中でも、先生ご自身の中に与えられた喜びというものが決して吹き消されることなく、いや、ますます増し加えられて、そして私たちは幸いなことに、現在もその喜びに溢れておられる、今も喜びに満ちておられる先生に、先週はお会いすることができたわけです。本当にこれは幸いなことだと思わされました。もう一度7節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。詩編の63編の7節。はい。あなたは私の助けでした。三翼の影で私は喜び歌います。衛兵たちが周りを取り囲むエルサレムの飾られた堅固な宮殿ではなく、荒野の草原に急遽建てられた幕やテントの中で、目を上げれば飛び込んでくるのはゴツゴツとした岩肌、そして草原、そして迫る夜の闇、忍び込む霊気。でもダビデが見ていたのは、いや感じていたのは、目には見えない、しかし確かにそこにある神の守りの御手、三翼だったんです。2週間前の説教では、ぜひ教会で鶏を飼いたいということを主張いたしましたけれども、以前ですね、私は子供の頃ずっと鶏を飼っていたんです。多い時にはですね、6羽か7羽ぐらいに増えてなっていたんですけれども、小さな鶏、チャボでしたけれども、時々ですね、卵を産んでそれを温めて、ひよこが帰るんです。で、このひよこが帰った時にはですね、本当に見ていますと、微笑ましいんですけれども、毎晩ですね、暗くなってくると、夕方になると、そのひよこたちは、母鳥の羽の中へと潜り込んでいくんです。母鳥の羽はですね、しっかりとそのひよこたちを包み込んで、寒い外気や、あるいはうるさい音を遮断して、そしてその羽の中でですね、安心してひよこたちは一晩を過ごしていました。ダビデはまさにこの荒野において、目には見えないけれども、神様の三翼、母鳥がですね、ひな鳥を包み込むように、神の守りの御手が自分を包み込んでいることを覚えて、そして、私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいますと、そのように口ずさんだんです。二節では、こうして聖女であなたを仰ぎ見ていますと、そのように神様に呼びかけたダビデです。エルサレムの幕屋の中で、会見の幕屋の中でではなく、 しかしこの荒野にあっても確かにここにも神がおられる。神とお会いし、神と語り合うその場所こそがダビデにとっての聖所と呼べる場所だったんです。宮殿という人間が作った守りは取り去られたかもしれない。しかしその時にこそダビデの信仰はますます研ぎ澄まされていき、目には見えない。しかし確かにそこにある御翼の守り、自分を包み込む神の御手の守りをこの時覚えていたんです。私たちも困難の中に置かれて初めて目には見えないけれども、しかし神様の御翼が自分を覆っていることに気づかされるという経験をしばしばするのではないでしょうか。自分を囲っていた目に見える宮殿という守りが取り去られて初めて神と向き合うことを許され、祈りの言葉が真実なものへと変えられていくということを、私たちもこの信仰の歩みを通して繰り返すのではないでしょうか。何か問題が解決したから神様を賛美するということではないんです。まだこの時点でダビデは荒野にいるんです。試練の中にあってもなお、いや試練の中に置かれているからこそ、澄んだ音色にされていく賛美があるということをダビデの姿を通して神様は私たちに教えてくださっているんです。9節から11節までにはこのような言葉が記されています。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、死の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。私の魂には脂肪と髄が満ち足りている。私の魂がまるでご馳走で満ちているかのように、私の口には賛美と喜びが溢れている。しかし、偽りを言う者、神に背く者の、その行く先は、黄泉、地の深いところであり、狐の餌食、彼ら自身が、狐のご馳走となってしまう。ダビデの確信は、神の義がなる、ということだったんです。主は義なるお方であり、神様の義だけがなる。この言葉の通りにやがてダビデの友であったフシャイ。フシャイという人物の知恵と、そしてこのフシャイとダビデによって立てられた計画によって、神様はダビデをアブシャルムの手から救い出されました。それが第二サムエル記17章に書かれている出来事です。私たちを覆う御翼の影がある。私たちは御翼の影で喜び歌うことができる。人間的な望みが一つ一つ取り去られていくという経験を私たちはします。しかしその時にこそ私たちの賛美の歌声は、賛美のもといとなる心は、主を慕い求め、その御翼を覚え、喜びに溢れていきます。3節と4節を最後にご一緒に読みしたいと思います。1063編の3節と4節。はい。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ、私は生きている限り、あなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。命にも勝る神様の恵み。この恵みと訳されている言葉は、愛とも訳すことのできる言葉です。神様の愛、ただの愛ではないんです。それは永遠に続く愛なんです。この地上の生涯においてだけではなく、神様の愛が永遠にあなたを包み込んでいる。だから、 私の唇はあなたを賛美し、私は生きている限りあなたを褒めたたえ、そして祈る。賛美と祈り、賛美と祈り、詩編の精神が凝縮されているというこの詩編の63編は、およそ3000年前に、今からおよそ3000年前に、神と共に、神の友として生きたダビデのその言葉です。時代は変わって現代に生きる私たちですけれども、時代は変わりました。でも、神様は決して変わることなく、ダビデに対してと同じように、私たちをご自身との交わりへと招いておられます。そしてご自身の力と栄光、そして恵みと愛を、ますます明らかにされようとしておられます。老齢でありながら、思春期のような、青年期のような、そのような心を持って、神様を慕い求めたダビデでした。私たちもですね、若い者も、また、老齢に、あられる方々も、この場所に集い、共に礼拝を捧げています。神が私たちを友と呼んでくださる。若い老いに関係なく、私たちはこの地上の生涯を神と共に送っていく限り、私たちのうちにある賛美と喜びは、ますます増し加えられていきます。皆さんお一人お一人にとっての荒野と呼べる経験、荒野の経験と呼べるものがあると思います。しかし、どのような試練の中にあっても、ご自身の民を決して見捨てることなく、三つ葉の陰に包み込んでくださる主に心からの賛美と心からの祈りを捧げてまいりましょう。一言お祈りをいたします。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。神の友と呼ばれた信仰者であるダビデの姿が、ダビデの口を通して祈られた祈り、また歌われたこの賛美を通して、賛美によって私たちに迫ってまいります。神様はこれほどまでの親しい、ご自身の友と呼ばれるような、そのような関係をダビデと築かれました。自分の欠点や足りなさを知らされ続けていく中で、しかし、神だけが真実であることを教えられていったダビデです。また、人間のような儚さを経験し続ける中で、ますます揺るぐことのない神に対する信頼を増し加えられていったダビデです。私たちも、この生涯の歩みを続けていく中で、様々な試練を経験します。まだ経験したことのない試練の辛さも、これからの歩みの中で、私たちそれぞれを待ち受けているのかもしれません。しかし、どうか、私たちが築き上げた宮殿という守りが取り去られていく中でこそ、目には見えないけれども、しかし確かに私たちを覆い包む、あなたの守りの御翼を見出していくことのできる信仰を私たちに備えてください。あなたが日々私たちを招いてくださっているその交わりの中に、私たちも喜んで足を進めていく、歩みを進めていくものとさせてください。祈ることのできない、賛美を捧げることのできないように思えるその時であっても、私たちのために取りなしてくださっている御霊を、また、主イエス・キリストを覚え、目を神様に向けていくことのできるように、どうか私たちの信仰を守ってください。共に賛美を捧げる兄弟姉妹を心から感謝しつつ、私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。